この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
今回は3月3日に笹山市で行われた笹山 ABC マラソンの反省会をします。はい、イマズマン、今回もイマズマンの楽曲に、励まされて走ることができました。スタート前の待機時間に笹山さんの曲とザ・ナチュラル・キラーズさんの曲が続けてかかったっていうのは面白かったです。なかなか、ミックストラックスっていう、音楽再生ソフトというかアプリを使ってたんですけども、いい仕事をしてくれました。他にもね、メバエマンの頑張れ粉雪と笹山さんの各駅停車が並んでかかったりとか、そういうナイスプレーもありました。まず笹山マラソンの紹介です。で、兵庫県笹山市というところで行われる公式のフルマラソン大会です。コースは田舎県道、典型的な田舎県道を使ってます。片側1車線の、計2車線ですねを、完全に封鎖して行われるんで、2車線分の広さはありますけども、前半はやっぱり混みましたね。まあ後でも言いますけども、ブロックが結構大きいんで、同じブロックの中でも、速度差が結構あったと思うんで、後ろからすげえ速い人が来るし、前の方にはそこそこ遅いような感じの人もいるしで、それらが収まるのには3キロ近くかかりました。そっからは結構快適に走れました。ただまあ、最後の方27、8キロから35キロぐらいかな、の区間は往復になるんで、まあ、折り返しですね。で、帰ってきた人と、こちらから向かう人間と、一車線ずつで走るんで、渋滞っていうか、停滞感はありました。で、路面なんですけども、まあ、田舎の県道でよくあるんですけども、トラックとかがよく通るからかな、ひび割れて、もう亀の甲状にずっとなってるとか、そういうところは、多々ありました。あれね、ロードレーサーで走ってるともう頭くるんですよね。私なんか跳ね上げられるから、一気にスピード落ちちゃうし、漕いでもスピード乗らないしで、まあランニングでもね、あれは、なんか走りにくいですよね。ダートみたいな感じで。なんか運悪く変な溝にはまると、ぐねりそうですしね。そういうところはありました。プロファイル自体はほぼフラットと言っていいと思います。中盤で標高差3、40メーターぐらいかな、坂があるんですけども、シャド自体は緩いんで、それほどきつくはなかったです。で、最終盤はもうほとんどフラットですしね。まあ、そういう意味で福知山よりちょっと楽な感じがしました。制限時間がちょっと厳しくて、一般ランナーで5時間10分でした。もちろんこの5時間10分っていうのは号砲からの5時間10分なんで、最後尾からスタートだと10分近く短くなりますね。さすがに公式の大会ということなんで、運営はスムーズでした。ブロックはね、さっきも言ったんですけど、4つにしか分かれてないんですよ、一般ランナー。で、集合地点の地図で説明があって、それ見てたら、 A と B が同じぐらいかな。3000人ぐらいいたんちゃうかな。で、C だけなんか少なくて1000人ぐらいで、残り D って、そんな感じの広さが設定されてました。だから、あれ、A の頭の方の人と後ろの方の人とか、相当タイム差があるんじゃないかなと思いますね。B ももちろんそうですけど。まあ、その点 C はね、距離感短くて多分人数も少ないと思うんで、比較的似たスピードの人たちが集まってたんじゃないかなとは思いました。で、このブロックの運営がね、非常に厳密に行われてました。入り口は限られてて、ゲートがあって、そこにもう係員がいて、ゼッケンに書いてあるローマ字を見て、あなたあっちとかっていう感じで、交通整理されてました。んで、何分前かな、もうゲートは閉じますって言って、本当にそれで閉じて、それ以降は、もう、ゼッケンに A って書いてあろうが、B って書いてあろうが、最後尾からスタート、という運用がなされてました。まあ、こういうのはちゃんとしてるなっていう感じですね。まあ、福知山マラソンなんかでもそこそこちゃんとしてるんですけども、遅くから入ってくる人がいました。でもこの笹山は、横からは入りにくい状況が作られてました。ただね、なんせブロックがでかいんでね、あのブロックの中でタイム差相当あるやろなと思いますけどね。そういう意味では福知山マラソンは最後尾が HIJ だったかなぐらいまで分かれてるんで、一ブロックあたりのタイム差っていうか、予想タイム差ですね、の差は少なくなってました。まあ何にしてもあの神戸バレンタインラブランとはもう雲泥の差ですね。ちゃんとしてるっていう感じがしました。で、私は C ブロックの中ぐらいに並んだと思うんですけども、後でタイムの記録見たら、5分半ぐらいかかってました。特徴のあるエイドとしては、やっぱり獅子鍋ですね。獅子鍋じゃなくて獅子汁か。まあ、豚汁の豚を獅子肉にしたというだけですけども、まあ、イノシシ肉で有名なところなんで、獅子肉が振る舞われました。で、途中のエイドもね、2箇所獅子汁を振る舞ってくれてるところもありました。今回は、ゴール後のやつだけしか食べてないですけども、ね、ゴール後で冷えてる時なんで非常に美味しく感じました。あとはやっぱ地方の大会ということで、地元の人の声援が温かいですね。たくさん出てこられてて、ちっちゃい子が、チョコレートとか飴とかね、差し出してくれたりとか、いっぱいでした。で、施設エイドで水出してくれてたりする人もおられましたし、おにぎりを作って出してくれてる人もおられましたね。私あれね、すっごい欲しかったんですけどね、タイミング悪くて取れなかったんですよね。あの、炊き込みご飯で作ったおにぎりを差し出してくれている人がおられました。あと普通の白いおにぎりもありましたけど、結局エイドは全然取らなかったなぁ。ちっちゃい子が差し出していたチョコレート1個と、あと飴1個だけでしたね。で、その飴がまた結構でかくて、20キロぐらいで受け取ったんですけども、口の中放り込んで、35キロぐらいまでずっと口の中ありました。その間ね、水飲んだりとか、ジェル飲んだりとか、したんですけどもね、なかなか溶けなかったですね。頬のところに入れといて、時々出してきて、しゃぶっては戻すみたいなね、そういうハムスター的なことやってました。あ、そうか、あと一つ塩をもらいましたね。もう本当の食塩です。要はコーヒーサーバーの横に置いてある、一回こうサクッとやったら、スプーン一杯分の砂糖が出るみたいな、ああいう瓶の入れ物あると思うんですけども、あれに塩を入れてくれてて、手差し出したらその手のひらにサクッとこう塩をワンダッシュしてくれるみたいな、そんな人がおられて、それも一回もらいました。甘いもんばっかり取るんですよね。ジェルもそうだし、スポドリもそうだし、チョコ飴そうだし、 で、それをリセットするっていうか、リフレッシュするとかいう意味ですごい助かりましたね。まあ、それが、足つるのを防ぐのに役立ったかどうかは知りませんけどね。とにかく気持ち的に嬉しかったです。で、記念品は普通に T シャツですね。速乾 T シャツ。で、乾燥車には丹波焼で作ったメダルが配られました。地元の中学生が首にかけてくれます。まあ、参加料は5800円だったんで、フルマラソンにしてはもう格安ですね。もうこれ T シャツと丹波焼のメダルもついてですからね。まあ、地元企業の協賛とか、まあ、自治体の協力とか、まあ、そういうのがあってのことだと思います。感謝です。あと、アクセスなんですけども、まあ、有名なんですけども、大阪からは専用の特別列車が編成されて、笹山口駅まで直通で来ます。あと、神戸とか、京都かな?バスが運行されてますね。往復バスが出てると思います。で、私のところはね、距離的に近いんで、というかまあ、私の住んでる場所が、駅に遠いんで、電車で行くという選択肢はなくて、車で行きました。片道30キロぐらいですけどね、私の場合は。ただ、車で行く場合は、駐車場が、少ないということで、で、遅くなると、遠い駐車場しか空いてないということなんで、非常に早く出る必要があります。これは注意が必要ですね。あと、電車で行った人は、駅からバスになるんですけども、それがすごい渋滞して、混んだとかっていうブログを読みましたね。今年どうだったかは知りませんけども、かといってね、まあ朝だったらね、歩けない距離でもないと思うんですけども、4キロぐらいあると思うんで、ね、あんまり歩きたくないですよね。まあ大体こんな感じですかね。超回復。今回もお世話になりましたザ・ナチュラル・キラーズの曲です。ザ・ナチュラル・キラーズは今年8月13日神戸のチキンジョージというところでワンマンライブをします。まだチケットあるそうなんで、ぜひご覧いただきたいと思います。で、私はまあ車で行ったんで、さっき言ったみたいに早く行きました。朝5時に起きて、6時過ぎには駐車場に入りました。で、駐車場は、スタート地点から200メーターぐらい離れたところ、地方裁判所の近くの駐車場、有料の駐車場ですけどね、に入りました。まあ、城にも300台だったかな、の駐車場があるんですけども、もうそこは多分塞がってたんじゃないかなと思います。そういうとこ行ってね、塞がってて引き返してとかいう ことをしていると、目指しているところすら塞がってしまうという可能性があるんで、もう直行しました。その駐車場は100台ぐらい入れるんですけども、もうその6時過ぎの時点で、すでに半分ぐらいは塞がってたと思います。で、そこでまあ時間調整してたんですけども、後でトイレ行こうと思った時にはもう完全に塞がってましたからね。で、この駐車場いいのはね、仮設のトイレが設置されていることです。だから遠くまで行かなくてもトイレに行けるというので助かりました。もうなんせね、6時に入って、スタートが10時50分ですからね。もちろん10時50分に行くんじゃなくて、10時過ぎぐらいには移動を開始しますけどもね。まあそれでも正味4時間車の中で待機ということなんで、近くにトイレがあるのとないのとではもう違いです。で、ちなみにこの駐車場向かいがスーパーなんで、午前9時まで待てば、そこで食料買ったりとかいうこともできます。でね、もう6時に着いたんで、まだ暗かったんですけども、そこで、まあ仮眠して過ごしましたね。そうそう熟睡はできないですけども、でも、1時間ぐらいは仮眠できたと思います。ただ、やっぱ寒かったですから、途中起きて、ヒーターかけるというか、まあエンジンかけて、ヒーターで温めるっていうのを2回ぐらいはする必要がありましたね。で、本当は毛布持っていくつもりだったんですけどね、それを持っていくのを忘れたというために、無駄にガソリンを消費してしまいました。まあただね、まあさっき言ったみたいにこの駐車場は結構快適だったんで、もし来年もここ出るんだったらここを狙おうと思ってます。で、9時ぐらいかなにスタート地点までとりあえずどれぐらいかかるかと思って往復してみました。片道7、8分ぐらいで行けましたね。で、会場の周りとかはもうすでに、盛り上がっててウォームアップしてる人もいるし、であと屋台とかも結構出てましたね。本当に田舎のお祭りみたいな感じでした。私は土曜日のうちに記念品受け取ってたんですけども、まあね、天気の心配がなかったらこの時間帯に受け取りに行ってても全然余裕やなと思いました。で、最終10時10分ぐらいに車を出て会場に向かいました。で、そこからまあ普通ですね、もうポンチョ着て待ってましたけど、それほど寒くなかったです。10度以上あったと思いますんで、着なくてもいいかなーって、そんな感じでしたね。ただ天気の不安がわずかにあったんで、ポンチョはもっと着たいなという気持ちもあって、とりあえずスタートはポンチョを着たままやりました。で、陸連のスタートがあって、さらにそこから10分遅れで一般参加者がスタートというか号砲が鳴ったんですけども、まあ当然すぐには動き出さないということで、まあこの辺はもう、慣れてますね。で、前半の渋滞もさっき言いましたね。3キロぐらいまではなかなかでした。で、そのあたりというか渋滞が終わるあたりかなぐらいでポンチョは脱ぎました。中にこう結露してきそうになったんで脱ぎました。で、もうベルトバックに引っ掛けてずっと走りましたね。これはまあ正解だと自分では思ってました。途中何回か雨降りましたから、ただまあポンチョを着るほどまで強くは降らなかったんで、最終的には着る必要なかったんですけどもね。もし強くなったら本当にあれ持ってるのと持ってないのとでも全然消耗度が違ってきますんでね。あれは手放せませんでしたね。雨もやっぱ下が色が変わるぐらいのところもありましたけども、水たまりができるほどの強さには最後までならなかったです。ゴール後にちょっと強く降ってきたんで、 私らより後にゴールした人はちょっと辛い区間があったかもしれないですけども、ブログとか読んでたら中盤結構きついとかいう話でしたけども、福知山マラソンの折り返し後の上りよりは私は楽に感じましたね。今回はまあ体調が良かったのかなんかわかんないですけども、全体にそれほどきつくは感じなかったです。で、私はそうだな、あとエイドですけども、さっき言ったみたいに、まあ、飴とチョコともらった以外に自分でジェルを3本持ってって、まあほぼ10キロごと給水ポイントの前ぐらいで飲みました。で、3本目飲む時だったかな、もう手が冷え切ってて開けれなくてすごく苦労しましたけどね。で、手袋してるから余計なんですけども、もうとにかく力が入んないですね。かじかんでて。で、歯で食いちぎって開けることになりました。まあそれでなんとか開いてよかったんですけどもね。で、それで最後30キロで飲んだんですけども、ちょっと最後まで足りなかったですね。40キロの手前ぐらいからちょっと空腹感が出てきて、これひょっとして足が止まるかなって怖くなりながらも、もうなすべないんでそのまま走り切ってなんとか行けましたけどもね。もうちょっとやっぱりちゃんとしたっていうか、おにぎりとかバナナとかそういう固形物のエイドを取っとくべきだったかもしれないですね。まあもうとりあえず今回は本当にいい成績が出るとも思ってなかったんで、もう最初からひたすらフォームとペースと守って走ってみて、それでどこまで足が持つかの練習というか、まあ力試しというか、そんな意識でした。どうせどっかで足がつり出すやろというような、そんな気持ちだったんで、とにかく5分30秒前後で姿勢を良くして胸を開く、着地を重心の下付近にするということ、それに集中して走ってました。本当それだけですね。で、走ってる最中に自分のネットタイムっていうか、どれぐらいなんかも全くわからなかったんですね。で、10キロとか20キロのところに電光掲示板があったんですけども、そこに表示されてるのは、陸連の人のスタート時間からの経過時間なんですね。まあ、プラス 10% プラススタートまでの時間ですね。そこを引けばいいんですけども、自分がどれぐらいの時間でスタートできたかよくわかんなかったし、で、当然画面の表示は私は見えませんし、まあ35キロぐらいまで無事に行った時に、これひょっとしたら4時間行けるかなとかって思ったんですけども、ただその確信というか、このペースで行ったら4時間切れるぞとかっていう確信はその時点でもなくて、で、これ上げたらひょっとしたらいけるかなと、もそんな感じでいました。あ、それとあとあれだ、あの前半でどれぐらいタイムロスしてるかわからなかったっていうのもありますね。3キロまでが6分近くかかってたんかなと思ってたんで、まあそういうロスもあるだろうし、給水は歩いてるし、エイドで立ち止まることもあったし、そういうのもろもろ含めると4時間ギリギリかなと思ってたんですね。だから37、8キロ残り5キロとかっていうのが出て、でそれで足大丈夫やっていうんで、ちょっと頑張ってペース上げてみようという感じでした。まあそこからね、足が残っててペース上げれたっていうのは本当大きな、自信につながるんですけども、結構残ってましたね。まあそれでも本当腹も減っ ってきた感じあったし、いつ来るかわからんっていうんで、本当もう最後の最後、40キロ超えてからですね、もう全力っていうか、ハムストリングと中殿筋を動員して、ハーフマラソンみたいな感じで走れたのは。あと、呼吸についてになるのかな、沿道の子供ら、特にちっちゃい子とか手振ってくれてたらハイタッチしたりとか、ありがとうって声出したりとかいうのは心がけました。声出すとね、やっぱり息が吐けますよね。で、特に大きな声出せば、普通に吐くよりも刺激になるというのか、なんか、こう、呼吸器系がリフレッシュされるような気持ちがして、これは、まあ、効果があったのかなかったのかよくわかんないですけども、とりあえず、繰り返してみました。まあ、そういう余裕もあったんでしょうね。もう、自分でもよくわかんないですけども。で、ゴールして、ガーミン見て、ちょっと自分でもびっくりしましたね。4時間を切れてるだけじゃなくて、3時間51分13秒。これは本当にちょっと自分でもびっくりしました。これ、もし4時間切っててもせいぜい57、8分とかもそんなもんやろな。下手したら4時間1分とか、ねえ、一番最初に福知山走った時に5時間26秒とかそんなんだったんですけども、そんなんで終わるんちゃうかなとかって思ってたんで、これは非常に嬉しかったですけども、本当に無欲の勝利というのかよくわかんないですけども、そこについてはそんな感じでした。特に筋肉、どこの場所の筋肉が痛かったとかいうのも発生しなかったし、どこもつらなかったですね。案外辛かったのは首ですけどね、首が凝って痛かったっていうのはありましたね。腕周りも結構疲れました。これはまあいつものことですけども。あとハムストリングとか中殿筋とか福知山でつってえらい目にあったところは今回は無事でした。あと、疲れ溜まってるなと実感したのは腸腰筋ですか。腰骨の足の付け根の前側のところですね。ここはかなり来てましたね。ここが一番最初に限界に来るかなって思ってましたけど、まあこれどうしようもない場所なんで、疲れが限界に達さないことを祈りながら走るだけでしたけども。あと、ふくらはぎも大丈夫でしたね。膝も、最初温まるまで膝ちょっと痛かったですけども。温まってしまえば大丈夫でした。で、あと、ウェアについては、もう標準ですね。バレンタインラブランとほとんど一緒です。8ビート T にアームウォーマー、ナイキのシールドのタイツ。で、シューズは今回はナイキのズームフライ。靴下は今回は C3 フィットの5本指じゃないやつ、普通のやつで出ました。ズームフライはちょっときついんでね、5本指は今回は使わなかったです。あとそうだな、一つ忘れたのがありましたね。あれ、テーピングを忘れてました。もう完全に忘れてました。いつもだったら前日の夜にテープを切って、角のところを丸めて置いとくんですけどね。だから朝起きたらもう嫌でも目につくんですけども、今回はもうその時点から抜けてましたね。朝起きても全然思いつかずに、走り出しても思い出さずに、10キロか20キロ走って、前の方走ってる人のテーピングを見て初めて思い出しましたね。あ、そういえば俺今日テープ貼ってないわーって。まあそれでも無事、アキレス腱痛めることもなく、ふくらはぎ痛めることもなく、ゴールできたんで、結果オーライですけども、テープ貼ってたら、あと2、3分早く走れたとか、そんなこともないですしね。うん、まあ、とりあえず怪我しなかったから良かったなと、 そんな感じですね。もちろん、次回からのテープはして走るつもりです。そうだな、私の場合は、駐車場に早く行ったのも正解でしたね。で、まあ、私の住んでる場所がね、近くでよく知ってるっていうのもあって、大阪とか、あっち方面から来る人っていうのは、篠山城の南側から入ってくると思うんですけども、私は逆の北からアプローチしてますんでね、そういうのもあって、比較的いい条件の場所に泊めれたんじゃないかなとは思います。で、あと気づいたのが、まあ、車で行く人限定ですけども、夏に車の室内が暑くならないように、フロントウィンドウのところに、銀色の、日よけみたいなのを置いてる人いますけども、ああいうのを持って行ってたらよかったなと思いました。これも単に目隠しの意味です。駐車場みんな同じようなんで、ずっと並んでるんで、これなんかね、やっぱ落ち着かないですね。ああいうのがあって、防がれてるとリラックスしやすいかなと思いました。で、また、朝着いた時点暗いですけども、やっぱりね、7時ぐらいになったら結構明るいんで、目隠し的なものがあった方が中で寝るにしてもいいかなと思いました。まあ、段ボールとかでもいいですけどね。来年もし行くことがあったら私は段ボール持っていくつもりです。笹山マラソンについてはこんなぐらいですかね。まあとりあえず、運営の人とか応援に来てくれてた人とか、ボランティアのスタッフとか、ありがとうございました。
おぎすしぐれと
徳松たけしの
名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
おぎすしぐれと、
あ、もうちょっともう一回感じた、
はい、まあ、ここ使わないんですけどね。
じゃあ使ってよ。いつもやってるやつ。
あ、そうなの。使い回しなんですけどね。はい、
はい、名古屋でこっそり、名古こそです。駐車場で時間調整してる間に、名古こその1回目からを再生してました。リラックスすることができました。篠山マラソンの、全体統計の速報が出てました。これはページ貼っときますけども、申し込み枠が1000名じゃないわ、1万名だ。1万で、実際に申し込んだのは18,876人だそうです。876人、どういう誤差かわかんないですけどもね。で、実際にスタートしたのが8,888人。なかなかの偶然ですけどもね。これだと2000人近くか、ぐらいが、スタートされなかったっていうことですね。まあ、どこもこんな感じなんですかね。申し込むだけ申し込んで、お金も払って出ないというケースがあるんでしょうか。まあ、それか、クレジットカードじゃないような申し込み方法で申し込んで、お金を振り込まなかったと。そんなケースもあるんかもしれないですけども。この大会、確か、1万名超えて締め切られてたんでね、そういう人がいたらすごくもったいないですね。本当に走るつもりで申し込もうと思ったけど、定員足してたとかっていう人が走れないままに終わってる可能性がありますからね。まあそういうことはなかったと思いたいですけども。まあ実際に休養とか体調不良とかで、DNS だった人もいっぱいおられるとは思いますけどもね。で、実際スタートした人のうち、ゴールしたのが7,367人。完走率 82.9% だそうです。83% っていうのは低いですね。福知山マラソンだと 90% 行きますからね。 やっぱあの5時間10分っていう制限時間が厳しいせいでしょうかね、これ。今回の条件がすごく厳しかったっていう感じはしなかったんで、やっぱ制限時間ですかね。あと、恒例のシューズウォッチですけども、まあ、ガチな大会ですね。やっぱアシックスが多いな。あと、アディダス、ナイキもそうですけども、ナイキはペガサス系が多かったかな。でも今回はズームフライも結構多かったですね。私が並んだあたりは多分目標タイム4時間ぐらいに設定している人だと思いますけどもね。私含め、ズームフライは結構見ましたね。あと、さすがに下駄と裸足はいませんでしたけども、ワラーチっていうあのサンダルですね。サンダルの人は結構見ましたね。私が見ただけでも本当5、6人見ました。オンと同じぐらいかな、見ましたね。あと、ニューバランスのフレッシュモンビーコンの人もおられました。その人も私と同じぐらいのペースでずっと走ってるんで気がついたんですけども。まあそんな感じでした。次に私が出るのは、3月31日のなにわ淀川ハーフマラソンです。NK ランニングチームの皆さんと初顔合わせということで楽しみにしてます。まあでもトレーニング的にはね、ハーフ用のトレーニングはするつもりはなくて、4月の津山鴨郷フルマラソンに向けての坂道トレーニングがメインになると思います。あの登りもう考えるだけでちょっとゾッとするものがありますんでね。では非常勤さんのティンサブの花です。パエンドでした。
ティンサグル花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、ちむにすみり。ティンヌムリブシや、弓はゆまりしが、うやぬゆしぐとや、弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントは、ランキャス180 R U N C A S 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこでもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。